ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
日経平均今日は831円安、昨日の上昇をね、なんか吐き出しちゃったみたいな感じになりましたけど。
そうですね、うん、まあ、本当に昨日900円上がって、でほっとしてたんですけど、
はい、
まあ、一気に内田さんのね、今の話のように帳消しにしちゃうような値下がりになってしまいまして、
うん、はい、
であと売買代金が少ないんですよね。
私も今言おうと思ったんですよ。今日4兆円ないんですよ。
そうなんですよ。
で昨日も少なかったでしょ、比較的。まあ、4兆円は超えてましたけど、
うん、でその前がまたね4兆円スレスレぐらいのところでしたから、
ま
あ、本当にこのところやっぱり一頃のですね5兆円をね迫るような売買代金からだいぶちょっと減ってきていてですね、
はい、
で売買高も今日は16億株には届かないということで、
そうですね、
はい、ですから、まあ、本当に指数が大きく値下がりしている中で、まあ後でもお話しますけども、結果的にやっぱりネガサ株の下落が目立っているというのと、
はい、
それからあとは33業種すべて今日値下がりしてるんですよね。
そうですよね。値下がり銘柄数プライムで見ても 84% ですから、
はい、
もう大半が下落していたと。
そうですね、
となりますよね。
まあ、8割以上になるとね、まあ、全面安とかっていうような表現使われる方多いと思うんですけど、まあ、今日は本当はその全面安になっているのと、それからあとですね、為替が円安になっているにもかかわらず業績にあんまり効いてないんですよね。
聞いてないですね。
昨日のキャノンなんかね。
いやー、はい、そうなんですよね。なんか、
はい、
下方修正目立ちません？
うん、目立ちますね。
ですよね、
はい、先行きも今日東京ガスなんかも下落したりとか、
はい、
してますのでね、まあ、そういうところからですね、ちょっとやっぱり期待が高すぎた業績への反動が出てるのかなっていう感じもしますので、まあ、そのあたりも含めてちょっとお話したいなと思います ね。
そうですね。この前のその決算の時、
はい、
もうやっぱり決算発表始まると揉み合ったりして、なかなか上値を置いている状況にはならない形にはなってたんですけど、
はい、
その後グッと上がったわけですよね。
そうですね。
だから今回の決算発表を終えて、ええ、本当に上がってくれるのかどうなのかってとこですよね。
え、まだ期待してるんですか？
やめてください。
この状態でまあ、高値更新するには結構厳しいと思いますけどね。個別感は分かりませんよ。
そうですね、
はい、
今日はちょっと厳しい内容になりますかね、この30分間。
まあ明るくいきましょう。
そうですよね、
はい
はい、番組後半はマネックス証券の塚本さんも出てくれますよ。
はい、
明るい話聞けるかな。
そうですね、グローバルアセットでいろいろとねお話伺いたいと思います。
笑ってます。どうだろう。
楽しくいきましょうね、
はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは足元の株式相場振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、37,628円48銭、831円60銭安、 2% を超える下落となりました。約 2.2% の下落です。そしてトピックスは 1.7% の下落となりました。マイナス 47.20 ポイント、 2663.53 ポイントです。そして為替ですけれども、現在155円66銭6銭から67銭、70銭台つける場面もありました。本当にじりじりじりじり上がってきて、ここまで来ちゃいました、
は
い、
そうですね。もう本当にちょっと前からですね、為替との連動性がちょっと薄れてるっていう話をしてたんですけども、
はい、
まあ、その結果ですね、やっぱり半導体関連株、それからあと今日は自動車なんかも、
ま
あ、特にトヨタがね、三桁の下落幅になってたりとかですね、
はい、
売買代金上位で見ても、そのいわゆるその輸出関連株と言われるところが、まあ、ましてやその円安メリットをですね受けるっていうふうに考えられているところが売られてしまっていてですね、まあ、これまでのようにこう、まあ、仮にですけども、ネガサ株が売られても、まあ、その中で、その輸出関連株が買われたり、あるいはバリュー株が買われたりっていうようなところでですね、
はい、
指数の上下動っていうのは限定的だったんですけども、特 ところが今日なんか見てみますとですよ、もう本当に大型株で今日は、東京ガスなんかが大きく下落してますので、
はい、
まあ、時価総額が大きなセクターが下げてるっていうところも一つの要因だと思うんですけど、まあ、昨日の、トピックスの上昇幅というのがですよ、44ポイント。
44ポイント、
はい。44.5 ポイントだったんですが、はい、昨日は、日経平均は900円以上値上がりしましたよね。で、値下がりで見ると、まあ、800円台なので、すべて帳消しにしたわけではないんですが、はい、トピックスはなんと今日は、47ポイント下落してますから。
そうですね、昨日が44ポイント高。
はい。ということで、昨日の上昇分以上にトピックスは下げて終えていると。うん、ですから、まあ、まあ、さっきの繰り返しになりますけれども、バリュー株が買われて、で、それで、まあ、値を保っていたり、あるいは、その支えになっていたところがですね、まあ、今回、ちょっとまあ、もちろん全ての決算は終わったわけではないので分かりませんけども、まあ一部の、ちょっと期待が剥げたところがですね、売られて、
はい、
で、まあ指数、特にトピックスの下落幅が大きくなっていると。で、あと日銀のね、ETF 買いももうすでに前回の金融政策決定会合で、終了してますから。
そうですね。
ですので、まあ 2% 下落したからといって、今日、日経平均は 2.16% 下落してるんですよね。
はい。
で、トピックスが 1.74% なので、まあ、いずれにしても、まあ過去の、データから、日銀の ETF が ETF 買いが入るような水準ではないんですけど、うん、まあでも、まあそういったこともですね、しっかりと頭に入れながら、まあ、業績発表についてもですね、しっかり見ていく必要があると。
はい、
で、ちなみに今のその PR の状況と、それからあと、EPS の関係もちょっと見ていきたいんですけど、
はい、
まず一つ目なんですが、日経平均の PR が 16.75 倍で、
うん、
で、あとですね、日経平均の EPS が2296円とかなんですよ。これ、はい、昨日ベースですね。
はい、
で、ちょっと前までの、そうですね、高いところでは、2370円ぐらいあったんですよね。
うん、
ですからそこからすると、まあ今これ決算発表が進んでいく中で、小売りとかいろんなところが進んできた中で、だいたい 3% ぐらい、3.3% ぐらい低下してるんですね。
はい。
ね、ですから、まあこういうとこ見ますと、値動き的にはですね、売り物に押される展開になっている一つの背景として、もちろん、こう、なんでしょうかね、業績の部分がですね、ちょっと上値を抑えているんじゃないかと。で、当初はやっぱり ASLM のですね、決算発表が、特に受注残が、こうね、先行きの受注がちょっと少ないということで予想に届かないとか、
はい、
あと TSMC が先行き見通しを下方修正したとかですね。
そうですね。あの辺から変わりましたよね、試合が。
そうですね。で、まあ、TSMC だとかも、その発表当日、ADR でアメリカの方で売られたりだとかですね、
結構ね派手に売られちゃったりもしましたしね、
はい、そうですね、であとは地政学リスクが一旦今後退はしてるんですけども、まあ、一方でその円安が進んで、先ほどもお話しましたけど、うん、円安が交換されない状況になってきていると。
はい、
はい、ですのでちょっとですね、外部環境のまあ、悪化というのが、まあ、これまでのその業績がいいだろうということで株価支えていたところをですね、なんかそれがちょっと期待が剥げかけてきていてですね、剥げたとは言いませんけども、剥げかけていて、それで結果的に株価の上値がこう重たくなって、で、なおかつね、バリュー株自体もちょっと、まあ、バリュー株が大半を占めるトピックスも、株価切り下がってきているっていうところですので、
は
あ、やっぱり指数に期待するっていうよりは個別株に期待するっていうところの方が、まあ、ポイントになってくるんじゃないかなと思うんですけどね、これからの決算発表を考えますよね。
そうですね、はい、まあ、個別のお話ちょっと後でもいただこうと思うんですが、
はい、
チャートでですね、
ええ、
質問いただいてるんですよ。
珍しいです ね、
ね、ありがとうございます。皆さんもください。
いやいや、そんな
ダメ、いやいや、なんですか、
もちろんいいんですよ。
そうですよ、番組のね、お問い合わせのなんかね、はい、ところから入れていただけるとね、届くと思います。
届くと思います、
はい、あわあわさんからいただきました。あわあわ、はい、ありがとうございます。福永博之さん、教えてください。はい、日経平均5日線がやっと上向きになってきたかと思えばぶち落とされ、しんどい相場ですね。日経平均かろうじて上向きの75日線もしくは週足ボリンジャーバンドがスクイーズしてきていませんか。福永さんのご意見お聞かせくださいということです。
はい、まあ、私の意見というよりもその、 そうですね、ボリンジャーバンドなんかはもう直接ね、ね、皆さん見ていただければ、は
い、でどういう判断をするかってところですよね。
そうですね。でまあ、この方あわあわさんがおっしゃっておられるように、
はい、
私は週足は13週移動平均線を使って見てるんですけど、
はい、
まあ、スクイーズといってその内向きにバンドが内向きになってきているっていうのはもう今はそうですね、
うん、
でプラス3シグマからマイナス3シグマで見ますと、プラスマイナス3シグマはもちろん全部上向き、内向きですし、
内向き、はい、はい。
で、あと、マイナス2とプラス2もこれも内向き。
内向き、はい。
で、さらに、プラス1シグマとマイナス1シグマなんですが、
はい、
これもですね、昨日まではこれ上向いてたんですけど、これ週足ですよ。今お話ししたのは週足ですけど、プラス1シグマが、ああ、よかった。まだ上向きですね。
まだ上向き、はい。はい、
ですから、スクイーズ仕掛かってるとはいえですね、上のプラス1からプラス3まで全部内向きになっているわけではなくて、プラス1シグマはまだなんとか上向きを、維持していると。
かろうじて。
かろうじて。
うん。
で、これは本当にプラス1シグマも下向きに変わってくるようなことになると、まあ、13週移動平均線に、株価が接近する形になってですね、その後、まあ、上下どちらかにですね、動く可能性が出てくると。
うん。
で、もちろん上も下も両方頭に入れとく必要がありますので、
はい。
ですから、まあ、スクイーズしているからといって下方向に行くとは限らないんですけど、まあ、そういったことでですね、少し、値動き的には、今日なんかは日足で見るとっていうか、日中の値幅で見ると、すごく大きくはなってるんですが、
はい。
週間のボラテリティで見ると、少しこれから低下しますよっていうことをですね示唆していると。
もみ合い状況に入る可能性があるよ。
はい。その通りです。はい、ですから業績発表がこれから進む中で、まあ、半導体関連株っていうのは、ま、これからだと思いますけども、まあ、今週、アドバンテスなんかもあるんですかね、
今日。ね。今日ね、信越価格出てましたよね。
信越価格出ましたね。で、まあ、ここ、そのあたりのところと、あとは、ま、東京エレクトロンとかいろんな、まあ、銘柄出てくるかと思うんですが。
続々ね、出てきますよね、は
い。で、大型連休もあって、営業日数も少ない中で、
はい、
ボリンジャーバンドが示しているのは、まあ、今お話しているように、スクイーズになりかかっていると。で、そうした中で、少し上下動の動きが、止まってくるのではないかってところですね。で、あと、これ13周線が上向きなので、この13周線の上をですね、回復できれば、ごめんなさい、今維持してますから、この状態であればいいんですよね。
はい。
でも、この13周線が上向きを続けられるのがいつまでかというと、もうこれ13周前っていうのが、なんとですね、これはちょうど、2月の2日の週なんですよ。
2月の2日、はい。
で、その後ね、株価が上がっていくところなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
はい。ですから、来週以降、まあ、今の水準とですね、ちょうど、そうですね、3週ぐらいすると。
はい。
ですから、来週でもう5月入りでしょ？
そうですよね。
ね。で、あと、大型連休があって、3営業日ぐらいでですね。で、その後、っていうことなんで、5月の中旬頃、もし今の株価水準でいるとすると、13周線は、ちょっと下向きになってくるかもしれませんね。
はあ、はい、なるほどね。そうするとちょっと上に行きにくくなってしまう。
はい。で、あとごめんなさい。ボリンジャーバンドって私13周って言いましたけど、失礼。26周の間違いでございました。
26周でした。
26周でした。はい。失礼しました。
はい。
はい。で、13周線はもう今の段階で上向いてるんですけど、これがですね、下向きに転じてくると、26周線がサポートになっている中で、上値を、まあ、反発した時に上値を抑えるっていう形になりかねませんから、
はい、
そう考えるとですね、ボリンジャーバンドでスクイーズしていくっていうのは、移動平均線、特に13周線から見るとあんまり良くないんですよね。要するに上値を抑えられる形になって、はい、ボラティリティが低下するってことは、先ほども話したように、低い値が捨てられて、直近の値と入れ替わってるって間はいいんですけど、そのうち、3週後か4週後になると、もう今の値よりも高い値が捨てられるってことになるので、
はい。
そうすると、高い値から低い値に数字が変わるとなる、入れ替わるとなると、その分、13周移動平均線は下向きに変わってくる。
そうですよね。はい、垂れてきますよ。
そうなんですよね。ですから、まあ、できれば明日、日銀の会合ありますけど、まあ、そこで、株価反発して終えて、ね、これまでのように、こう、急上昇するようなパターンで終えて、
はい、
で、まあ、できれば13周線に接近して終えると。 で、そうなってくれると、さっきお話したように、プラス1シグマってまだ上向きなので、プラス1シグマあたりまで戻してくれるとですね、来週にちょっと期待つながるんですよね。はい。で、一方でそれ逆になってしまいますと、日経平均株価の上値は重たくなってきて、そのさっきお話した、ごめんなさい、間違ってましたけど、26周線ですね。
はい、
26周線上を維持できるかどうかが、まあ、当面というか、ちょっと長い目で見た場合のですね、鍵になってくると。で、13周線下回った状態が、これ長引けば長引くほど、26周線割り込む可能性高まりますのでね。そこは、ぜひ注意をしていただきたいと思います。
そうですね。これが日銀の金融会合、
はい、
金融政策決定会合を前にして、はい、やっぱりちょっと手締まっておこうよっていうような動きがあっての動き、まあ、ちょっと垂れてきたっていうことならいいですけど、また決算発表を前にして、一回手締まっとこうってことならいいですけど、はい、やっぱり環境の変化だったり、業績良くないよねっていうことになると、ちょっと調整長引くよ、もしくは幅ももしかしたらもうちょっとあるかもしれないよってことを考えなきゃいけませんから、なんで下げてるかですよね。
いやもう今言った通りじゃないですか。
業績なんだ。
業績に尽きるんじゃないですかね。
だって半導体回復するのもだって今期の後半ってもともと言ってたじゃないですか。
いやいやだから先に買いすぎたってことなんじゃないですか。
期待で行き過ぎちゃった
ってことになっちゃいますね、今のこの状態ですとね。あるいは回復が遅いとかね、
うん、
もうちょっとやっぱり回復早まるんじゃないかみたいな期待があったのかもしれないですけどね。
なるほど、期待よりももしかしたらそうでもないかもしれないねっていうところを今織り込もうとしているのがこの相場だと。ちょっとスピードもねなんかあるような感じがしますから、早くちょっと織り込んでくれるのかなって思う今ねありますけど、
そこですね、
回復の度合いですよね、その後の
値幅を伴ってね、早めに回復して急反発っていうことになることもね、
ありますよね。
反発期待では反発期待というか底入れの局面ではよくあることなので、
はい、
まあ、そのあたりは逆に内田さんの話のようにまあ、好意的にこう見ることもできるようなことだと思いますから、まあ、突っ込んだ後に急反発できるかどうか、
うん、
ただ今日みたいにまた下落しちゃうと、これ損益状況がさらに悪化することになるの で、皆さんそこだけはご注意いただきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、
続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス、今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範弘さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
福永さんからちょっとね、
はい、
東京市場の厳しい話を今ね、はいはい、聞かされちゃったわけですよ。
いや、事実を伝えてくれます。私は別に自分で厳しくしようとしてるわけじゃないんですから。
そうですよね。事実を冷静にね。はい。はい、じゃあ、事実を冷静に塚本さんには、アメリカ市場はどんななのかをね、はいはい、教えていただこうかと思うんですけど。
はい、そうですね。アメリカももうご案内の通り、決算シーズン。
ですよね。
はい、入ってまあ、どちらかというと、まあ、調整がこう懸念されている感じはするんですけれども、
はい、
まあ、そもそも、こう、大前提としては、アメリカ経済はまあ絶好調だという状況ですよね。うん、先日、IMF が、見通しいつもの、出してましたけど、まあ、アメリカだけが主要国では情報修正してましたし、やっぱり財政サポートがあって強いし、ね、じゃあそれが途切れるのかというと、まあ、当然そのこれが続くことが良い悪いっていう議論がありますけども、少なくとも大統領選もある中で、やっぱり減ることはなさそうだというような状況ではありますよね。
はい、
ただ株式市場はそういった中で、まあ、堅調な経済が当然支えにはなるんですけれども、まあ、10月からほぼ一本上昇で上昇してたので、
はい、
それなりにまあ期待は高まってましたよね。そんな中で、まあ、迎えた決算だということで、
はい、
まあ、着地が良いというのはまあもちろんなんですけど、やっぱりちょっと見通しに対するこう高い期待があるなという感じで、ちょっと満たないと売られてしまうと。
そうですね、しかも結構売られますもんね。は
い、そうですね、結構売られるんですけれども、これまで上がってきたことを踏まえると、うん、まあね、まあ確かに売られてはいますけれども、一つまあ右肩上がりのトレンドに見えるようなところもあるかなとは思うんですよね。
まだトレンドが変わるまで売り込まれてるわけじゃないんだよってことなんですね。
そうですね、やっぱり、はい、経済に変調をきたしているんであれば、ちょっとトレンドが変わって、うん、下げに入るっていうのも十分正当化されるとは思うんですけどね。やっぱりちょっと期待が高すぎた部分はあるだろうなとは思ってはいるんですよね。
それは日米ともになんでしょうね、きっとね。
そうですよね、はい、同じように上がってきましたし、
はい、
特に大型テックが主役にはなってました。期待が高かったので、そこら辺、まあ、始まってますし、反応が悪いので引き続き、まあ、要注意なんですけれども、ちょ一方でですね、シクリカルな銘柄は比較的良いですよね。
はい、そうですか。
はい、例えば GE とか GM とか、
うん、GM また決算も良かったんじゃないですか。
そうですね、昨日のフォードもそうですけれども、ね、比較的こう景気循環的な方っていうのは、期待も含めて、はい、見通しも含めて比較的相対的にも良いですし、ちょっとここもとのファクターで見ると、まあ当然ながらグロースよりバリューが、うん、アメリカの場合はですね、
はい、
良いというようなことになってますので、うん、まあ、当然大型のテック銘柄が弱いと指数全体は伸びない話に、寄与度の問題で伸びないんですけれども、まあ、ソフトランディング期待とともに、もうソフトランディングっていう言い方もちょっとだんだんあれかもしれないノーランディングとかいうのかもしれないですけど、まあ、
そうですね、
はい、まあ、物色が広がっているのであれば、それはまあ健全かなというふうには見てますし、
はい、
例えばなんかこう今イギリスの株が新値、英国株新値つけてますけれども、うん、比較的堅調ですよね。
はい、
で銘柄見るとやっぱり銀行とか石油とかバリューが多いっていう部分もあるので、
はい、
こういった部分でまあ牽引役を変えて、とは言ってもちょっと全体を牽引しきれるのかっていうのは指数の構成上の問題あるとはいえ、
そうですね、
はい、
ただイギリスとアメリカでちょっとやっぱり違うの、イギリスはもう早期利下げに踏み切るんじゃないかって言われてる国と、利下げできないんじゃない、もしかしたら利上げするんじゃないって言われてるアメリカとのやっぱり違いですよね。
そうですね、その違いありますよね。一方で、まあ、投資家のリスクオンの物色っていうのは、スタンスっていうのは、アロケーション上は、引きを見ていないのかなという部分もあるのと、私はアメリカで金利が利下げをしなくて利上げになるかもしれないっていうのは、まあ、利下げ期待の剥落っていう部分では、
はい、
ちょっと相場の調整につながるとは思うんですけれども、やっぱりちょっと冒頭申し上げたように経済が良いという部分は評価して良いでしょうしね。
強すぎるんですよね。
そうですね、で当然経済のその成長の質も変われば物色の質も変わりますんでね、
はい、
低金利でのグロースから高金利での、まあ、バリューと言い切って良いのかあれですけれども、まあ、シクリカルな方に、まあ、物色が変わっていくのは自然なことかなとは思っておりますけどね。
はい、景気の良さをちゃんとこう受け止めて、こう利下げしなくてもいいんだっていうところを こう前向きに捉えられる相場はちょっと前にあったわけじゃないですか、
はい、
今はやっぱりちょっとまだね調整入ってますけど、またそれってもう戻ってくるっていう感じがね、本当はあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、まあ、ちょっと高すぎる期待にタイミング、まあ、良くか悪くか決算がぶつかっているというところ、はい、
あと地政学的リスクもね、
そうですね、はい、ありますよね、はい、ちょうど実は昨日ですね、うん、地政学の専門でいらっしゃる慶応のですね、錦田先生、
はい、
のちょっとインタビューをさせていただいて、マネックス証券の方でそれ、強化したか、まあ、近日中にちょっと公開させていただくかと思うんですけれども、はい、ちょっとまあ地政学の話、
は
い、
それはあれですか、なんか原稿かなんかでアップされるんですか、しかも映像で、
動画ですね、
はい、動画で見れるんですね、
そうなんです、はい、でいろいろと、まあ、マーケットの話というよりは地政学の状況、中東の状況をですね、はい、アップデート、
すごく、
はい、いただいたんですけれども、まあ、ちょっとマーケットとか経済につながる話でいくと、まあ、基本的にはやっぱり膠着状態が続いてしまうかなという部分ではあるんですよね、うん、で、まあ、ラファ侵攻というのがちょっと今、ね、また話に出てきたりはしているんですが、ちょっと気をつけたいのは輸送コスト、
うん、
こう希望法周りのような、
いやそうですよね、日本なんてね、はい、止められちゃったら大変なことになりますよ、
う
ん、
本当です、そうですよね、出てきますし、どうも今日フィナンシャルタイムズにも出てたんですけど、地中海周りの案が非常に混んでいると、海上輸送が、そんな話もあるみたいで、やっぱりちょっとインフレーションの部分は引き続きリスクが、そうですね、
また運賃上がりますからね、
そうですね、
それってまた価格転嫁っていうこの可能性も出てきますし、うん、はい、それできないんだとするならば企業の利益圧迫するってことになりますしね、
そうですね、なのでこう景気が良いというのに加えて、ちょっと物価の上昇とか、ひょっとしたらまたスタグフレーションというキーワードが出かねない部分もあるので、
はい、
やっぱりいろいろなシナリオが想定されてしまう、ただ低金利で良かった時代はもう終わってしまったというところではありますよね、
そうですね、本当に利下げが必要なのかっていうところのね、うん、議論がやっぱりなされなきゃいけないのかもしれないですよね、 そうですね、そして日銀は利上げをするかもしれないドキドキの今日、ね、明日ですよ、
どうするんでしょう ね、
特にね、為替がこの状況ですから、
そうなんですよね、
注目されますね、
これだってやっぱりね、コスト上がってくるわけじゃないですか、
はい、
いろんなもののね、どうなんですねかね、
そうですね
なんかだんだん声が小さくなってるじゃないですか、内田さん
リスナーの方からはっきり喋れって怒られそうですよ、私
本当ですよ、
ねえ、何をやってるんだとい
やいやいや
そうですね、まあ、でも日本もこうちょっと期待を先取りするような形で買われてきたとするならば、まあ、ちょっと調整も必要、
そうですね、あと日本はまだその経済が好調だとは言えない状況でもありますからね、
それがアメリカとはやっぱりちょっと違うところ、
そうですね、はい、
だから一緒になって買われてもねっていうところがあるのかもしれないですね、はいはい、アメリカはなんかこう良きタイミングがあったら買えるタイミングもまた来そうですね、
そうですね、はい、
なるほど、わかりましたここまでは塚本さんにお話いただきました、
ありがとうございました。
さてあっという間にお別れのお時間です、ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました、それでは皆さん
また来週、
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。